シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブギフシブの時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はエドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命について話します。
はい。
この映画は4月26日公開のイタリア映画で、イタリア、フランス、ドイツ合作で125分ですね。現在がラピート。これはイタリア語で誘拐っていう意味ですね。
ああ、まんまなんですね。
そうですね。
うーん。
で、映画 .com の説明、あ、違うわ。監督はマルコ・ベロッキオですね。で、脚本にも入ってて、スザンナ・ニッキャレッリと、エドアルド・アルビナキの3人の共同脚本です。で、映画 .com の説明を読むと、19世紀イタリアで、カトリック教会が権力の強化のために7歳になる少年、エドアルド・モルターラを両親の元から連れ去り、世界で論争を巻き起こした史実をもとに描いたドラマということですね。この作品は、去年の第76回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されています。では、本木さんからお願いします。
そうですね。まあ、これも楽しみにしてた作品ではあるんですけど、まあ、面白かったというか、見てよかったなという感じですね。ただ、起こったことは全然良くないっていうね、ことですね。この、ピウス9世という人は、まあ、ローマカトリック教会
そうですね。
の教皇っていうことですか。当時の。
はい。教皇はカトリックだけなんで。
ああ、まあまあ、そうか。で、まあ、これも現在の感覚で照らし合わせて言えばもう完全に犯罪行為なわけですけど、まあ、それを、その教会としてやってるっていうことからして、もう犯罪組織みたいになっちゃうわけですけど、まあ、
まあでも
これ、
当時もなんか問題にはされてまし
もう
たよね。
そう
なん
で
か
すよ
新
ね。
聞にね。
まあ当時でもそれはどうなんだってことね。やっぱり論争は起こってたわけでしょうけど、まあ、これだけじゃないですけど、様々、こう犯罪的な行為は他にもね、行われてきたってことはあるわけですけど、まあ改めてひどい、僕はね、僕の感覚ですけど、ひどい組織だったんだなってことは改めて思いましたし、まあだから結局権力を持つということで、好き放題やって、好き放題とまで言わないかもしれないですけど、やっていたってことが、まあ、どんどんどんどん今明るみにね、出てきてるわけですけど、まあこれはもう新聞に載ってたぐらいですけど、別に隠されてたことではないですけど、まあだから、これは子供の誘拐の話ですけど、まあ当時、まあおそらくどこでもって言ったら言っても言い過ぎじゃないかもしれないですけど、まあ性的虐待も、同時に行われてただろうなってことは想像しやすいですし、まあそういったこともちょっと考えながら見たなっていうところですね。で、この作品ではそこは描かれてはなかったですけどね。で、良かった点としては、まあさっきも言ったんですけど、これ見て良かったなって思ったのは、やっぱり当時の、まあ、政治とか宗教を取り巻く状況とか、それから、この作品ではとても重要な要素ですけど、そのキリスト教における洗礼というものの意味とか、まあ多少なりとも理解は少しは進んだかなというふうに思いましたし、まあそれから信仰っていうものですよね。これって、信仰って何なのかなっていうのをね、改めて考えることができた作品ではありましたね。僕は特にその信仰心というものはすごく薄い人間なもんですから、まあそういうものがないものから見て、そういう人たちってどういうことを考えているのかな、みたいなね、ことをまあ考えることはできたかなというふうに思いましたね。で、まあそれに関連して、まあすごい印象的だったな、みたいなシーンがいくつかあったんで、まあちょっと挙げたいと思うんですけど、例えば、エドガルドがまあ青年になってからのシーンですけど、教皇になんか、こう、押し倒してしまったみたいなね、シーンがね、あれはわざとだろうとは思うんですけど、で、教皇に、なんだろう、ちょっと、なんていうんですかね、説教されるっていうかね、怒られるっていうかね、で、ひざまずきなさいみたいなね、感じで。で、その後、これは実際にやらされたのかどうかわかんないですけど、その舌で地面に十字を書け、みたいなね、三つ書きなさい、みたいなこと言われて、それに従ってそのまま、やるみたいなね、感じとか。あとは、これももう最後の方ですけど、 ピウス9世が亡くなって、どっかに運ぶんですよね。
うん。
その、忘れましたけど。で、その途中に、まあ、川があって橋を渡るわけですけど、
はい。
そこでまあ、民衆たちがこの川に、この遺体を落としてしまえ、みたいなね、感じで、こう、もみ合いになるんですけど、
うん。
最初、エドガルドはやめてください、みたいなね、やってたんですけど、
うん。
なんか途中で気がおかしくなったのか、その、やっぱり恨みがあったからなのか、その、ピウス9世の遺体をね、川に一緒に落とそうとするみたいなね、
うん。
シーンとか、まあなんか切れちゃったみたいなね、感じのシーンとか、
うん。
それから、その後、順番的にその後だったかな、母親が亡くなりそうだっていう時にね、
うん、
最後に、家に帰ってくるんですけど、
うん、
そこで何を思ったか洗礼を授けようとするっていうね、
うん、
シーンとか、あれはちょっと僕もゾッとしたというか、
うん、
僕の感覚から言うとやっぱり何考えてんなみたいな風に思いましたし、
うん
うん、というのもすごい印象的なシーンでしたね。あとはそうですね、よかった点、二つ目としては、子役のエネア・サラという子役ですけど、はい、彼の演技がまあすごい良かったですね、うん。演技初未経験だったらしいんですけど、
うん、
まあ最初は普通にの子供でね、兄弟結構多くてね、普通に過ごしてるわけですけど、まあ、あるいはどこに連れてかれたんですかね、キリスト教の教会みたいなところですか。なんか、寄宿舎があるみたいな、うん、そういう、うん、まあ、子供たちが、寝泊まりして一緒に生活するみたいなとこですかね。
はい。
で、まあなんか、多分、いい子にしてたら、母親に会えるとかね、両親に会えるとか言って言われてたからだと思うんですけど、
うん、
まあ、なるべく良い子にしてようと。その、従順に、キリスト教の教義とかね、そういったものを覚えようとする姿とか、
うん、
すごい、それっぽく見えましたし、
うん、
それから逆に、母親と対面して、で、我慢できずに泣き叫ぶシーンとか。
うん。
ああいうとこもすごく良かったですね。演技としても。あとは、ちょっとこの作品で不思議なシーンがあるんですけど、その、
はい、
夢なのかなっていう感じですけど、そのキリストのね、イエスキリストの、まあ、杭ですよね。手と足に刺さってる。
はい。
あれを、彼が抜いてあげて。
うん。
そしたら、こう、生き返って、立ち上がって、うん、まあ、どっか歩いていくみたいなシーンがあるんですけど、うん、あれもすごい印象的なシーンですね、うん。あれ何を意味してるのかなちょっと思いましたけど、
うん。うん。
というような感じで、まあ、史実としてもすごく興味深い話でしたし、
うん、
映画としてもすごい印象的なシーンがたくさんあったっていうような感じの映画でしたね。
うん。
はい。とりあえず僕の感想そんなところです。
はい。はい、ありがとうございます。悔い抜いたシーンは僕はなんか自分がユダヤ人じゃないですか。
そうですよね。うんうん。
それを悔いっていう、抜いたら、
うんうん。
この二つの境、その、いがみ合うことがなくなるんじゃないかって思ったんじゃない
か。あ、なるほどね。そうか。イエスがそれの象徴みたいになっちゃってるから。
そう、ユダヤ人に殺されたみたいなのに、うんうん
うん。そうか。そのキリスト教とユダヤ教のいさかいの、
うん、
元みたいな、ね。
元
凶、うん。なるほど。
思ったの。子供だからそう思ったのかな。
そうですね。うんうんうん。
思ったけど、まあ、ちょっとわかんないですけどね。その、正解はわかんないですけど。うんはい、で、うん、まあ、僕の感想は、
はい。
めちゃくちゃ面白かったですね。
お
僕、これ、4月のベストにあげたんですけど、
うん、
はい。それぐらい良かったですね。
うん、うん。
まあ、自分が知らない話でもあるし、
はい。
映画的にもその美術的な部分とか、
うん、
ロケーションの部分とかも、めっちゃすごかったし、
うんうん、
多分 CG もちょっと使ってると思うんですけど、
うん、
それも含めてもう本当、その世界観、
うん、
そのままって感じ。まあイタリアで多分そんな街がちゃんと残ってるでしょうから、それもちゃんとうまく利用して、
うんうん、
すごい豪華というか、
うん。そう言われると本当に当時の映像としか思えなかったですもんね。
う
ん、
そうですよね。
うんうん
それがまず一番良かったですね、
うん、
僕は、
うん。
で、これ、リトルエラーの後に見たんですけど、
はい。
どっちも子供の映画だなと思って。
そうですよね。うん。
まあ、ベクトルは全然違う話ですけど。
そう全く逆というかね。
邪悪な
世界と、そうです
よね。うん。美しい世界みたいな感じですけどね。
うん。
でも、まあ僕、先ほどのリトルエラーの感想では、ちょっと僕の映画じゃないっていう話をしたんですけど、
はいはい。
同じ子供映画でも僕はこっちはだから自分の映画というか、自分が好きな類の映画だなと思いながら見てましたね。
うんうんうん、
で、 まあ、僕も乙啓さんと同じように、やっぱ宗教のことすごい考えて、
うん、
これを見た後に、
はい、
宗教の闇というか、
うんうん、
特に僕はやっぱ乙啓さんも言ってましたけど、自分の母親を回収させたところが、
うん、
あれがすごいシーンだなと思ってて、
うん、
あれこそ宗教の、なんて言ったらいいんだろうな、エゴというか、
そうですね、うん、
本質的なところじゃないかなって思いましたね。
うんうんうん、だから、ぶつかるのが、やっぱそこでやっぱぶつかっちゃうのかなっていう、相手の宗教を認めないというか、
うん、うん、まあ認めないというか、こっちがいいって思ってる、
ね。そうですね、こっちが正しいみたいなね。うん、うん。
こっちに来ればいいのにって、多分純粋に思ってる。純粋だからこそ怖いっていう。
うんうんうんうん。
邪悪だったら、まだなんて、本人も邪悪だって分かってるから、多分引け目があるんですけど、うんうん、あなたのためにやってるっていうすごい思うから。
あ、確かに。彼は本当に純粋にそんな感じですもんね。
そう。
うん、
だって僕、まあ、大学、ちょっと話取れますけど、
はい、
僕大学の時サッカーやってた後輩が、
はい、
まあ、日本ですごい有名な、宗教の、
うん、
信仰宗教というまで行かないけど、
うんうんうん、
まああるじゃないですか、ある有名な宗教。うん、
はいはい、
そこの会員だったんですね。で、すごいそこが出してる新聞を押すんですよ。取ってくれませんかみたいな。僕がお金出すから取ってください、ね、
はいはい。
で、選挙になったら、
うん、
入れてくださいみたいな言ってくるんですよ、
うん、
電話で、
うんうんうん。
でもなんかいいから、まあその、無限には断れないんですけど、
うんうん、
でも、逆に立場だとお前入れんのかって言ったんですよ。僕が例えばなんか違う宗教で。
はいはいはい。
そういうお前入れてって言ってる時に入れるって言ったら、
うん、
それと同じことだよって言ったら、まあそれ以降何も言ってこなくなったんですけど、
うん、
彼もその、とてもいいことをしてると思ってるんですよね。
うんうんうんうん、
だからなんか全然無邪気に言ってくるし、
うんうん、
はい。だからそういうのはすごい、
うんうんうん、
まあ今でも感じる部分はある。うん、まあ、と思いますけどね。
多分僕らの感覚で言えば、
うん、
すごい、こう、効果的に健康になれる方法みたいなのを書いた本を見つけて、
うん、
それ読んで感動して、
うん、
いや、これみんなに勧めたいみたいな感じで、
うん、
他の人にもこれ読んでください。ぜひ読んでほうがいいですよみたいな感じに、純粋に勧めてる感覚ですよね、
そうですね、
多分ね、
うん。だから多分科学も宗教だって言われるんですよね。
うんうんうん、ああ、なるほどね。
ある意味科学だってなってるところも、うん、それを信奉してる人にとってはそれは宗教だっていうふうな、
なるほど。
こと言われますけど、
うんうんうん、
まあ、そこに近いところはあるかもしれないですね。
うん、なるほど。
で、僕はでも、この、そこまで描いてるかどうかちょっとこの映画でわかんないですけど、
うんうん、
僕はでもその、親が子供に宗教を教えつけること自身も、これと同じことなんじゃないかなって、
そうですね。
思ったんですよ。
う
ん、
そうそう。
で、結局そのユダヤ、はじめユダヤ人だ、ユダヤ教の、まあ、教えられてたわけじゃないですか、彼ら、
うん、
子供たちは、
うん。
でも、その時点で全然分別ついてないのに、
うん、
まあ、ユダヤ教に入れられてるわけじゃないですか。
うん、
っていうか、まあ、宗教、ある宗教によったら、その宗教以外認められないような宗教もあるんですよね。なんだっけ、うん。キリスト教のシリアとかの方にある、名前が接した、イスラム教とキリスト教がちょっと融合したような宗教あるんですけど、
うんうんうんうん、
そこはもうその宗教じゃないと、その家族になれないんですよ。
ああ、家族がもう、はい、無条件で。
結婚もできないし、
うん、はい。ああ、そういうことですか。うん、
だからもう生まれて、そこに、だから生まれたらその宗教みたいなとこもあるっていうか逆に言えば。
うんうんうん、
まあ、だからそういうなんていうか、側面ってやっぱあるじゃないですか。
うん、
で、今プロテスタントとか、プロテスタントとかは、その、ある一定の年齢になれないと洗礼受けれないらしいんですね。
ああ、そうなんですね。
子供で勝手に、だから親がやることできないような宗派も結構あるらしいんですけど。
あ、まあ自分で選ぶとか。
そう。
うんうんうん、
自分で分別して、私がなりたいって言ってなるっていうふうにならないと、洗礼を受けさせませんっていう、うんうん。
なるほど。
受けさせませんというか、まあ受ける年齢がそうなってるっていうようになってる宗教も結構あるみたいなんですけど、
うんうんうん、
だとしても、その環境にいたらそうなるだろうっていうのが、うん、
まあね、
うん、この映画でも描かれてるわけじゃないですか。
うんうん、
無理やり入れられたら、
そう
ですね、そこで座せられたらそうなる。うん、
そう。
っていうことは、どこまでその本人の意思で考えてなのかっていうところじゃないですか、やっぱ。
うんうん、
だから、うん、まあでも、その、そこで育てられて、分別がついてその宗教を選ぶんだったら、まあそれはそいつの、まあ、考えだから、こっちは何とも言えないんですけど、
うん、
でもかなり複雑だなっていう気
はするし、
そうですね、
うん、
まあ逆に全く違う宗教を選んだ時に親は許すのかっていうような問題はまだいろいろ出てくるだろうし、
うんうんうんうん、そうですよね。
うん。まあ、そう。だから、宗教2世の話とか結構まあ、 ちょっと前まで、すごい話題になってましたけど、
はい。
まあ絶対に宗教をやっていく上では、その、崩れする問題だなっていうふうにはすごい、やっぱ感じますよね、これ、見てると。で、なんか洗礼についてちょっと、なんでこんなことが起きたんだろうと思ったんで、
はい、はい。
まあ一応調べたんですよ。だからさっきプロテスタントは、ある年齢いかないと洗礼いけない。カトリックの場合は、基本的にはなんか司祭とか司教とかある、こう、地位がある人しか洗礼できないらしいんですけど、
うんうんうん、
だからあの状態では本当は彼女は別にそういう人じゃないじゃないですか、あの、お手伝いさんみたいな人、
うんうん。
だから本当は彼女はその資格全くないんですけど、
うんうん、
でも例外があってなんか、教会に行けないような緊急の場合は、その必要な言葉をちゃんと言えば、だから私は一言聖霊の、の皆によってあなたに洗礼授けますみたいなちゃんと言葉を言いながら儀式をやったら、
うん、はい、
その、司祭じゃなくても、止められるらしいんですよ。しかもその後ちゃんと届け出すれば。あの後なんか走りって言ったじゃないですか。
ああ、そういう、あ、そういう、あ、そうですね。そういうシーンですね、あそこね。
はい、
後からわかるんですけど、そういうことですね。
そうそうそう。はい、だから、そういうふうに認められちゃうんですけど、
うん、
でも本来だから、別にあそこ例、なんていうか、その例外に当てはまらないじゃないですか。だって、いけないわ、ような状況じゃないし。
うん。
別に近くにあるわけだから、
うん。
なんか、例えば、ものすごく田舎で、
うん。
人が全然いなくて、教会もないような場所だったら、まあ、それ、当てはまるかもしれないけど、
うん。
あの状況、その例外に当てはまらないから、
うん。
例えば、普通に裁判したら、多分、もうその、理性的な、
うん。
裁判がもし存在するんだったら、
うん。
まああれは認められないはずじゃないですか。
うん、
状況的にも。
うんうん、
まあでも、多分まあ、あの教皇もちょっとおかしな人だから、
うん
うん、まあ、それを利用したんだろうなっていう気はしますけど、
はいはい、
うん、ただなんかその、この映画.comではその、カトリック教会が権力の強化のためにって書いてあるんですけど、
うんうん、
その権力の強化のためにっていうふうになってんのかなっていうのはすごい、ちょっと見てて分かんなかったんですよね。
いや、
それを、強引に進めた理由、
うん、
あれがだからイコール権力の強化にはなってない気がして、むしろ批判されて、
うんうんうん、
民衆から、その、批判されてたわけじゃないですか。
うんうん、
しかも、あれを擁護する集団って多分あんまいないと思うんですよ。子供を勝手に誘拐してるわけなんで。
うんうん、
まあ、例えばすごい カトリックのその、原理主義的な人からすれば、まあ認めるのかもしれないけど、うん、そうじゃない人にとっては、
うん、
この宗教やべえなってなる。
そうですよね。うん。
その映画ドットコムでこの教科のためになってるっていう表現は僕は理解できなかったですよね。
うん、僕も監督のインタビューをちょっと読んだんですけど、
うん。
どっちかっていうと多分その、返せって言われたけど、
うん。
強行に返そうとしなかった、
うん、うん。
っていうのが、権力を強化するためにっていう部分らしいんですけど、まあそう言われても、うん、どっちにしても僕もどういうことかなってちょっと思う部分であるんですね。うん。なぜそれが権力を誇示することに。
うん。
まあ、その言うことを聞いたら、その民衆のね、うん、言うことを聞いたら、権力が失墜すると思ったからってことなんですかね。
確かに、返したら失墜するかもしれないですけど、
うんうんうん、
返さなかったから強化にはならないじゃないですか。
まあね、どっちにしてもってことですよね、結局ね。
何も変わんないというか、その、評価的にはマイナスであって、うん、プラスになってるわけじゃない気がする
ん
です
よ、うん。だから、誘拐した時点でもうダメなんですよね。
うん、
だから、ごめんなさいって謝った方が問題良かったような気はするっていうね。う
ん、今の政治家みたいな感じで、問題を起こしたけど謝んないことは、別に自分にとってプラス、そいつが偉くなったわけじゃなくて、
うんうん、
みんなからはダメだなって思われるだけじゃないですか。
そうそうそう。
権力強化にはなってない
よ。そう
ですね。考えて思うんですけど。
まあ、一応説明としてはそうやって書いてあるんですけどね。ちょっとわかんない部分ではありますね。うん。
うん、わかる人はいたらしいなと思うんですけどね。
はい、まあでもその権力闘争というかね、うん、その当時の権、こう、この権力を保持しようとする教会と、うん、それからまあユダヤ教の代表の人だよね、でいたりとか、うん、まあだから民衆とかとの、まあ、国の中でのその権力争いみたいなのに巻き込まれた少年っていうね、
うん、
家族みたいな話であるってことは確かにはそうなんですよね。
うん
うん、そこはわかるんですけどね。うん、
そうですね。そこはわかるんですけどね。
うん、
あとまあ話変わるんですけど、まあこの映画そのスピルバーグが映画化しようとしてたみたいなことは有名じゃないですか。
うんうん、
なんかインターネットムービーデータベース読むと、
うん、
まあオーディションとかもやってたらしいですね。
うーん、
で、あの、教皇ピウス9世をマーク・ライアンスがやるっていうふうになってて、
うん、
で、エドガルド・モルターラの、あの、大人になった時は、
うん、
オスカー・アイザックがやるっていうふうに決まったらしいんですけど、
うん、
子役が見つからなかったらしくて。
子役の問題だったんですね。
はい。プロジェクトは断念したみたい、
うん。なるほど。だから、納得いく演技ができる子役が、いなかったと。うん、た
ね、
あ、そういう意味では
。確かに、
うんうんうん、
今回のあの子供は、結構複雑な表情
ですよね。そうですよね。
うん、
もう本当に、こう、まあ、あの、顔が、なんだろう、あの、すごい優しそうな子というかね、まあ、あの、
うん、
綺麗な顔してるっていうのも多分あるんですけど、
うん、
本当に、純粋に、で、従順な子供っていう感じに最初見えますし、
うん。
うん、なんか、考えてることもなんとなく手に取るようにわかるみたいなね、こう、表現になったり気がしますし、
うん。
うん、なるほど。
子役を見つけました。
いや、いい子役ですね。うん。
まあ、そうですね。でも、イタリア語でやるつもりなかったところなのかな。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
うん、多分、そう、そういうことですよね。
うん、うん、
うん。はい。まあ、そんな感じかな。
うん、
まあ、良かったですね。
うん、うん、うん。そう、先ほどの、あの、またリトルエッラの話になりますけど、
はい、
両方ともね、子供が出てくる話なんですけど、
うん。
それこそ、スウェーデンでの、その、性教育だったりとか、ジェンダー教育のことを、松田先ほど話していただいたんですけど、
はい。
それの話を聞いてた時に僕は、あの、逆にこっちの、エドガルド・モルターラの話を思い出してたんですけど。
はい。
だから、その宗教を子供に教え込むっていうことですよね。分別がない時に。
うん。
というのは、これはすごく、あの、まあ、いいか悪いかっていうと、まあ、あんまり良くないっていうね、方向に行ってる話だと思うんですけど。
うん。
うん。だから、まあ、僕は洗脳そのものというかね、洗脳にかなり近い、ものだなっていうふうに思いましたし、あの、なんていうかな。キリスト教であれ、ユダヤ教であれ。
うん。
だから、エドガルドは、まあ、自分の選択したわけではないけど、ユダヤ教をずっと教えて来られたわけですよね。小さい頃に。うん、まあ、あの家族も、まあ、あの、もちろんその誘拐とかはのこととはまた別ですけど、話は。
うん。
子供に宗教をこう、教え込むっていうことで言えば、教会と同じことをしているっていうところなんですよね。元々のところは、うん、スタートとしては。はい、うん、まあ、それが当たり前のね、社会だったっていうのもあるんですけど。
まあ、でも、うん。でも、ただ、その、キリスト教とか、
うん、
まあ、いろんな宗教ありますけど、基本的にその、なんていうかな、内容自身にそんな批判されるべきところはあんまないと思う。うん、僕は思うんですよ。
うん。
例えば、キリスト教だったら、隣人を愛すとか、
うんうん、
いろんな、まあ、いいことはいっぱいあるわけで、
うんうん、
それを道徳教育としてするっていうのは、ある意味間違ってはないというところも、まあ、あるとは思うんですよ。
うんう
ん、だから、なんていうの、その、例えば日本で無宗教の人で、
うん、
わけわかんない教えを、偏見みたいなのを撒き散らして、子供に教えるよりは、
うんうん、
確率的な教育を、道徳教育できるっていう意味では、
うん、
まあ、ある意味、その、全部間違ってるとは思わないんですよね。
うん、
例えばその、日本と比べて外国の方が知らない人に対して施しを与えるっていう人が多いとか言うじゃないですか。
うんうんうん、
日本人は、知らない人に対してはすごい冷たい民族だっていうふうによく言われますけど、
うん
うんうん、まあ、そこら辺も多分宗教的なところが結構大きいと思いますから。うんうん
うん、なるほど。
はい。
あれ宗教と、まあその道徳とか倫理みたいなものがすごく密接に、
うん、
まあ、異色端になっているというかね。
うん。
いうところは確かにあるでしょうね。うん。
そういうない、
はい、
うん。同じ、同胞については、だから宗教すごい機能すると思うんですけど、
うん。
その、異教徒だったり、
はい。
同胞じゃないものに対し、がいっぱい存在してしまう。多様性が増えたというような時に、
うん。
やっぱり問題が起きてしまうんでしょうね。うんうん、
なるほどね、
うん。今回もだって、ユダヤ教とイスラム教が、イスラムじゃない、キリスト教があるから、
はいはい。
問題が生じただけであって、
そうですね。
全員キリスト教徒だと多分、すごく幸せな。
そうですね。うん。何も問題はなかったわけですよね。
うん。
うん。なるほど。あとは、まあ、洗礼の方法ですよね。
うん。
まあもちろん本当はね、ちゃんと 司祭みたいなね、あの、はい、資格がある人がやるっていうことなんですけど、うん、なんかその、まあ、正直、水を垂らすだけなわけじゃないですか、はっきり言って。あれで人生が左右されるって本当馬鹿げた話だなって僕はちょっと思ってしまったところがあって見てて、うん。うん、彼は、エドガルドはもう本当にそういうことだったわけじゃないですか。
うん。
うん、
なんか水、普通の水でいいんだっていうふうに思いましたね。
ああ、そうですよね。なんか清水だったりするのかなと思ったらね。うん。うん、
でも、逆に清水とかじゃない、ダメとかなると、
うん、
すげえ高い値段で売りつけそうじゃないですか。
だからそうですね。
ずっといいかどうか確かにわかんないですよね。
そもそも清水って何なんだみたいなね。
そう。
成分が何なのかみたいなね。
うん。
うん、
あとなんかこの監督、ベロッキオさん、ユダヤ人なのかなと思ったんですよ。
はい。
でも調べたら、カトリック教徒らしいですね。あ、今本人はどうかわかんないですけど、親はカトリック。みたいですね。
なんか、監督のインタビュー読む限りでは、これはなんとなく僕が感じただけですけど、
はい。
この教会がやったひどいことを、こう、世界に知らしめたいというかね。
うん。
この事実をしっかりと描いてみたいなことを、どうも思ってる感じだなっていう。
うん。
だから、どっちかというと嫌いというかね。うん。否定的みたいな風にちょっと捉えましたけど、僕は。
うん。
うん、あと、そのお手伝いさんが勘違いしたのかどうだったのかわかんないですけど、その、エドガルドが病気で寝込んでる時に、
うん。
両親が死者のために読む本を読んでたみたいなね。ことだったみたいなこと言ってたんですけど、あれはどういうことだったのかなってちょっとわかんなかったんですけど、
多分、ユダヤ教では、ちゃんとその、うん、治療じゃないけど、
うん、
まあ、いい意味でやってたんでしょうけど。
ああ、そういうことか。
それは多分、
彼女には分からなかった。
分からないんじゃないですか。分からなかった。ちょっとそもそもは分かってないですけど、
うんうん、
そういう勘違いしかな、ありえないですよね。
ですよね。うん、実は、両親がもう、エドガルドはダメだ、助からないと思ってたみたいなことでもなさそうでしたしね。
うん。
うん、医者もそんなことないって言ってたし。
うん。
うん。なるほど。勘違い。そうか。そういうことか。うん。
うん。
なるほど。
うん、まあ、でも相当面白かったっすね。
うん。うん、ピウス9世はどうでしたか？
まあ、どうでしたか？
いや、演技というか。
ああ、いや、よかったですよ。昔、うん、来ました、
ね。ちょっと、若干気持ち悪い感じに見えるっていうね。うん。うん、そう、まあ、ムカつくは当然ムカつくですけど。うん、
なんか、ウィキペディアに写真あるんですけど。
はいはい。
結構似てますよ。
ああ、本物ね。
はい。
うん、そうなんだ。まあ、あとは、まあ、当然なのかどうか、もう昔の話なんでっていうのもありますけど、男しかいないんだな、みたいなね。教会ってね。すごい、そこがなんか、不自然なところだなって、ちょっとやっぱ思ってしまったところがありましたね。
ああ。
うん。
で、女性はだって女性の修道
に行くわけですよね。
はい。
うん、まあそういう社会というかね、ものなんだなっていうね。うんうん、はい。
はい。では今日は、エドガルド・モルターラ、ある少年の数奇な運命について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。